2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。毎回一つテーマを設けて山岸さんがお話を分かりやすく聞かせてくださっています。さあ山岸さん、今回のテーマ早速教えてください。
はい、8月はシニア世代の働き方っていうのを4回シリーズでやっている、今日4回目最後なんですけれども、はい、将来を考えるためにということで、主にお金と健康の話をしたいと思います。
はい、それでは早速詳しく教えてください。
はい、お金についてはですね、私、そういうお金に関するファイナンシャルプランナーとかのプロではないので、キャリアコンサルタントとしての立ち位置でちょっと今日お話ししますけれども、はい、まず最初にいくつかのアンケート調査の結果をお話しします。
はい、
最初はですね、定年退職前にやっとけばよかったことのトップ10という、これはマイナビニュースという会社の2020年の調査結果なんですけれども、はい、60歳から65歳の人500人に、まあ、定年退職前にやっとけばよかったことって聞いたら、一番がね、資産の運用なんですね。後悔していること。資産の運用 38%。で、2番目は健康体力維持改善。これが 31%。
はい。
3つ目が趣味作り 24%。まあ、以下、資格の取得とか、外国語の勉強とか、人脈の構築とかあるんですけれども、
はい。
1番が資産運用 38%。まあ、意外な気もして、土屋さん、どう思います？そんでも、そうだろうなって感じですか？
やっぱりお金かなっていうのは思いますね。あとは、この世代の方ってきっと、貯蓄、預金だけの世代の方が多いのかなと思って、最近こう、資産運用についてはいろいろ言われ出したんで、やっておけば
いいですね。
ね、
今。確かに、60歳以上の人って資産運用やりましょうってあんまり社会でも言われてなかったですもんね。
そうですよね。
で、最近はまたね、NISA だとかなんだとかって、はい、みんな興味持って4、50代がやってるのを見て、自分60歳過ぎちゃうと、もう手遅れだなって思ってる人多いんでしょうね。
そうですよね、
あとはですね、私自分がその世代なんでちょっと感じるのはね、私が社会に出た20代の頃って、バブル経済だったんですよ。
あ、まさにそうですね。
そうするとね、上の人がね、損するの見てるんですよ。
あ、そっか。
これは笑い話がいっぱいあって、私が社会に出た1980年代後半って、当時のね、部長さん以上ってね、バブルで儲かってたんですよ。それでね、私が今でも覚えてるのは、会社入ってすぐの時、部長がね、社会人になったらまず株を買うもんだって言って、で、持ち株会って、まあ、会社の持ち株会は入るんだけども、それプラスね、やっぱね、何でもいいから投資すれば何でも儲かるって言
う
んですよ。
で、
そういう時代だったんですよ、
そうですよね。
そう。それでね、私なんかまだ新入社員なんでお金ないから、そんなたくさん投資もできなかったんだけれども、やっぱりね、いくつかの株を買ったんですよ。
はい。
で、いくつかね、バブル弾けて損したんですよ。
やっぱそうだったんですね。
なのでね、ちょっと懲りてる人も多いのかなって気もします。
確かにそうですよね。
でね、笑い話としてはね、当時の部長がね、みんなね、例えばね、ゴルフの会員権とかに買ってたんですよ。ゴルフの会員権を買ってて、で、私、茨城県のつくばの近くの研究所だったんですけども、研究所のね、部長クラスの人がみんなでね、同じゴルフ場のね、会員権、もうすぐオープンってとこ買ってたんですよ。バブル弾けてね、潰れちゃったんですよ、そのプロジェクト。それで、皆さんね、多分1000万円近くのね、お金を払い込んだのに、戻ってこなくて、集団でなんか記者会見かなきゃやったんですよ。で、そこでね、うちの会社の部長も何人かいてね、テレビに出ててね、みんなでね、若者の無責任な我々若者はね、手を叩いて笑ってました。
部長映ってるよ、みたい
そう
な
そう、
ね。
部長映ってるよ、みんなでなんか、記者会
神妙
見
な顔
に
して。
出て恥ずかしいなーっつってね、もちろん
うんうんうん。
名前は出てないんだけど、我々顔はわかるわけですよ。
そうですよね。
で、ね、同じ研究所の部長が3人ぐらいね、損した何十人かの団体のね、ずらーっとテレビに出てたの。
へえ。
だからまあ、バブルが弾けた時ってそういうね、で、まあ、損をしても構わない範囲でやってたんだと思うんですけどね。でもね、やっぱりね、何百万の上の方を損してたんだよ、みんな。というのがまあ、ちょっと余計な話ですけども。今またね、これで30年ぐらい経済が停滞してて、国内でね、定期預金に入れてても全然増えないん
そう
で、
ですよ
じゃあ
ね。
もうちょっと考えましょうっていうのが出てきてる話ですよね。はい。で、ここではですね、いろんなシニア向けの研修で一般的に言ってるお金のことをちょっとだけお話しします。まずお金についてよく、こう、言うのは、収入と支出ですよね。使うお金ね。収入と支出を引き算すると、まあ、残るお金になるわけですけど、この中身をね、どういうふうに、こう、今把握してますかっていうのが最初のことですよね。で、例えば、収入については、まず、老後どのくらい収入があるのかをちゃんと知らなきゃいけないですよね。何歳からいくらぐらい、いわゆる年金とかね、もらえるのか。で、その前に退職金いくらもらえるのか。ですよね。で、プラス、その今は60歳過ぎても再雇用とか、いろんな形で働けるので、どこでいくらぐらいもらって働くのか。っていうのが、まあ、大きく収入って意味では2つですよね。それがだからね、いくらぐらい、こう、退職金、年金でもらえるのか、で、月々いくらぐらい働くのか、働けるのかっていうところですよね。で、まあ、あとは、まあ、いくら貯蓄があるのかっていうのもあるんだけども、で、その辺が収入とかいうところですよね。で、2つ目は、使うが支出なんですけども、最低限どのぐらいお金いるのっていうところが意外に分かってない人多いんですよね。で、ここについてはちょっと後でこう見直しも含めて詳しくやりますけれども、支出どのぐらい必要なんでしょうねっていう。で、大きい項目については少なくともこう40代50代の時より60過ぎると見直していかなきゃいけない家がほとんどなので、その辺をこう家族いる方だとパートナーの方と議論しておかないと後で揉めるって話ですよね。で、その収入と支出の差が、まあ資産とか貯金になるんですけども、この資産について、貯金について、こうどうやって増やしていくか、みたいなところが、先ほどちょっとアンケートでもっとやっといたらよかったなって出た資産形成の話になりますよね。
そうです
はい。
ね。
で、資産形成についてはですね、まあ私自身プロではないので、自分の経験だけで言うと、確定拠出年金っていうのが2002年にできたんですよね、日本の国で。これはアメリカで 401K って言われてたので、日本型 401K っていうことで、結構鳴り物入りで新しい資産形成手段として、確定拠出型年金って言って、2002年に法案が通ってスタートしたんですけども、これね、私は運がいいことに、この時から、この確定拠出年金って、企業ごとの話なので、企業はね、導入してないとダメなんですよ。で、私はこの2002年から、確定拠出年金を導入した会社にいたので、60歳まで、これ何かっていうと、毎月毎月、給料から天引きで、まあ、月何万円かを、この確定拠出年金、年金に相当する、毎月、こう、まあ、貯めていくんだけど、投資信託型で、こう、日本の国債とか、外債とか、株とかでですね、運用していく、投資信託の会社に、年金の代わりに委託するってことなんですよ。で、月々4万円とか、上限があるので、最初は2万3千円だったかな。で、4万6千円に、後で増えたんですけど、月々数万円を天引きされて、で、私の場合20年間やれたので、2002年から2022年まで、20年間確定拠出で毎月毎月やれたんですね。で、そうするとですね、日本経済はそんなに成長してないけど、世界経済はやっぱり 着実に成長しているので、
はい。
例えば毎月4万円こう、まあ、入れていくとですね、1年間50万円じゃないですか。それが20年間やれたので、40歳から60歳まで。そうするとですね、まあ、50万円かける20年で1000万円ですよね。で、1000万円が、振り返ってみるとですね、1300万円から1500万円ぐらいにはなってますね。で、1300万円とか1500万円で3割から5割ぐらい、
ね、すごいです。
そう。やっぱりね、それはね、定期預金よりはずっと良かったですよ。
あ、もう全然比べ物にならないですよね。
それはもう比べ物にならず良かったです。だから多分皆さん、今、個人型の確定拠出年金っていうのもできるので、日本生命とか、大きい会社が運用してるね、確定拠出年金って調べていただくと、毎月4万円とか、まあ3万円とか入れていくと、やっぱりね、確実に世界経済のこう上がり方に沿って投資信託なんでね、緩やかに増えていくのがこれ年金の代わりの確定拠出なので、これは興味ある方はやってみたらいいのかなって、自分の経験から言っても、もちろん損することもゼロじゃないけど、
そうですよ
緩や
ね。
かに毎月上がってくるので、毎月同じ額をずっとこうやっていくと、まあこれは大損はないと思いますね。
本当そうですよね。
まあ世界中で多くの人がやっている確定拠出年金なので。で、これが一つで、もう一つはやっぱり投資信託ですよね。これも同じようなスキームですけど、定額で毎月毎月入れていく投資信託っていろいろありますよね。で、これもだから日本の国債、外資、あの、外債、日本株、海外の株。これ割合は自分で、さっきの確定拠出年金もそうですけど、ポートフォリオは変えられるので、これね、やろうとするとめんどくさいんですけど、私はね、ほっぽりっぱなしですね。
あ、本当ですか。
結局ね、めんどくさいんで、例えばわかりやすいのは日本関係を、国債と株に分けて25%、25%で、海外関係25%、債券、25%株みたいにしてね、まあ25%ずつ投資しておくと、まあ安定して長期的には損はしないのかなとは思ってます。で、これもちろん株が今下がってきてる時で、買いの時期とかね、まあ、アメリカの国債が下がってる時期には、買った方がいいとか、まあ、いろんなね、テクニックはあると思うんですけれども、私自身はそこまで豆じゃないので、放りっぱなしでも、やっぱりいろんな投資信託ってね、大体プラスにはなります。で、これもね、ちょっと日本でそういう仕事をしてる会社の方に怒られちゃうかもしれないんだけれども、私今まで投資信託って過去30年近くで、いろんなプログラムにやってるんですよ。この毎月定額でやるやつは。で、経験的にはね、やっぱね、外資系の会社の方がね、儲かりますね。
本当ですか。
これはね、妻と私でそれぞれ違うプログラムでね、多分今まで何十件ってやってるんですよ。
すごい。
毎月2万円とかで、積み立てていくやつですね。投資信託。でね、これ日本の会社でそういうのやってる人がいたらごめんなさいなんだけど、私と妻の理解はね、外資系の会社のこう、投資のその責任者ですよね。ファンドマネージャーは、やっぱね、思いっきりね、プロなんですよ。
そう
ね、
です
プロ意
ね。
識もあるしね、スキルもあるんですよ。でね、もう、ものすごく、なんでしょう。ハイリスク、ハイリターンの仕事なので、多分ですね、この自分が運用している投資信託のプログラムが、うまくいけばものすごいボーナスもらえるんですよ。
そうですよね。
でね、一方で日本のなんとか銀行がやってるやつはね、多分サラリーマンなので、そこまでうまくいってもね、お金もらえないんだと思うんですよ。
な
ボ
る
ー
ほ
ナスとか。
ど。
だから、外資系の投資のこういう会社の方が、プロとして、すごいハイリスクハイリターンの、で、多分ね、うまくいかなかったらクビなんだと思うんですよ。外資の会社は。
厳しい世界ですね。
その分、うまくいったらものすごいお金もらえるので、やっぱ投資信託のね、プログラムはね、外資系のやつの方がうまくいくことは多かったですね。
なるほど。
これはね、いろんな意見があると思いますんで、あくまでも私個人の感想です。
はい。
で、やっぱりだから、 増やすには確定拠出年金とか、その投資信託定額ぐらいが一番安定していいのかなぐらいが個人的な経験で、あとはもういろんなプロの話を聞いてくださいってことですね。で、以上が、まあ、増やす話で、輸出についてはですね、で、ごめんなさい。今の話まとめると、投資リテラシーを高めるってことですよね。やっぱり、若い時からこの投資ってなんかやってみて、で、株はね、まあ私はいっぱい損もしてるので、で、豆じゃないと儲からないので、
ああ、そうだ
私
ね。
はもう今はやってません。はい。で、どっちにしても、年月を味方につけるみたいなね、言い方もありますけど、
そうですよ
長期
ね。
間にわたって定額にこう投資信託していくみたいなのが一番確実なのかなって気がしてます。で、次、支出の話なんですけども、支出については、もうね、家によっていろいろなんですけど、大きな車ですよね。で、
本
最
当
近ね、
に。
車をね、持たない人、都会では増えてますね。
痛いですよね。
うん。
私も東京に友人がいるんですけど、車買ったことないって言ってました。
ああ、
持ったことない。
で、私住んでるのも川崎市なんですけども、同じマンションで20年前に、70数軒のマンションなんですけど、50軒ぐらいの駐車スペースあるんですけど、50軒のスペースがね、空き待ちだったんですよ。いっぱいだったんです、
まあ当
20
時は
年
ね。
前は。今はね、15台ぐらい空いてます。だそれだけね、まあ、マンションが高齢化したっていうのはあると思うんですけど、でもね、売って若い世代が住んでるエリアなので、若い世代がね、やっぱ持ってないんだと思いますよ。30代、40代の人が持ってない人が増えてるんだと思います。うん。まあ、で、車はやっぱりね、年間100万円近くかかるので、ここは見直す人は、なくていいエリアの人は増えてるかもしれないですね。まあ、あと他にはですね、家の持ち方、ローンどう組むかとか、生命保険、必要以上に入ってませんかとか、ありますけどね。そこはまあ、ご家庭によっていろいろなので、見直す項目はいろいろあるのかもしれません。
そう
は
で
い。
すね。
で、今日の最後はですね、ちょっとだけ健康な話をしたいと思います。やっぱお金と並んで大事なの健康ですよ
いやー、
ね。
もう本当に何を置いても健康ですよね。
うん。で、これについてはもうね、何があったって健康じゃないともう、ね、極端に言えば人生終わっちゃうので、
本当そうです。
うん。で、健康寿命っていう概念があるじゃないですか。で、やっぱね、健康寿命ってね、男性は73歳、女性が76歳ぐらいなんですよ。で、寿命はね、その後も続いて、プラス9年とか10年あるんですけども、やっぱりね、73歳までしか元気じゃないんだなって私なんかも最近思いますよ。だな、あと10年ぐらいしか、そのスポーツしたり旅行したりはね、なかなか自由にはできないのかなって思うと、やっぱりいろいろ考えちゃいますよね。
そうですね。
うん。で、やっぱり健康を維持するために大事なのは健康診断だったりね、普段からの健康を維持するための生活習慣だったりします。で、この辺についてはまたね、会を改めてやるかもしれませんけども、やっぱ健康診断しましょうねっていうのは、やっぱり大事ですよね。
ね、山岸さん自身ももちろん毎年やっ
は
てらっし
い。
ゃるんですよね。
私は前、ロッシュダイアグノスティックスっていう、まあ、健康診断の検査機器の会社にいたので、そこについてはね、私、話すと長いので、また、会を改めて、やりたいと思います。やっぱ
とにかく
ね、
毎年
人
受け
間
て
ドッ
らっしゃ
ク。
ると。
そうそうそう。で、年を経たらね、健康診断も、人間ドックプラスね、眼検診とかね、脳だけのドックとかも
あ、あ
ね、
りますよね。
お
脳ドッ
金
ク。
はかかるけど行くとね、後悔はない気が個人的にはしてます。
本当そうですよう ね。
ん。で、あとは運動習慣ですよね。
あ、大事
う
です。
ん。運動習慣と、まあ食べ過ぎ、飲み過ぎ注意みたいなね。そんな話で、まあ、今回、8月は4回にわたって、シニア世代の働き方ってことで、今日は4回目、お金と健康の話をちょっとしました。
もう何より大切なことだと思いますのでね、今日のお話もとってもためになりました。8月シリーズでお届けしてきましたシニア世代の働き方。山岸さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。